24、播磨ミステリーハント。播磨町の歴史や偉人の疑問符と感嘆符について、秘められたトピックスなども交えながら紹介します。分析、播磨町郷土資料館、宮柳康氏。電話、079-435-5000。横文字の墓に2つの建立年。慶応4年9月8日、1868年10月23日、睦仁天皇の即位により、明治と改元されましたが、法律上は慶応4年1月1日、1868年1月25日に遡って、明治元年となりました。この年、ジョセフ彦、浜田彦蔵は、故郷の小宮村に立ち寄り、家族の安否を尋ねています。当時の暦は、月の満ち欠けと太陽の周期で季節を調整した太陰太陽暦が使われていました。現在は、地球が太陽の周りを一周する時間を1年とした太陽暦を使っているので、このような表記にしています。ところが、開国した日本にとって、この暦のズレは深刻な問題で、福沢諭吉をはじめ、改暦を求める声は日増しに大きくなっていました。明治政府は、明治4年、密かに太陽暦採用の検討を始め、翌明治5年11月9日、1872年12月9日に改暦詔書を出しました。それは、明治5年、1872年、12月3日をもって、明治6年、1873年、1月1日とする、という布告。発表から施行、実施まで、わずか23日という速さでした。しかも、新政府は改暦にあたり、ほとんど広報をせず、新しい暦も出さなかったので、当時は大変混乱したようです。このスピード実施の背景には、明治政府の危機的な財政状況がありました。産声を上げたばかりの明治政府にはお金がなく、管理、職員の給料を支払うにも苦労するありさまでした。旧暦の明治6年は、ウルー月があり、1年が13ヶ月で、管理の給料を13回支払わなければならず、他にも出費がかさむことから、改暦の機運が一気に高まりました。しかも、改暦を12月初めにすれば、12月の給料までも節約できると考え、半ば強引に実施したのです。当時の新聞には、15日には中秋の月がなく、晦日に月が出るようになった、と書かれています。さらに深刻だったのは農家で、暦から行事や風習の記載がなくなったため、種まきから収穫までさっぱり見当がつかず困ったようです。改暦の2年前に彦が建立した両親と家族の墓、通称横文字の墓は建立年が旧暦と新暦で刻まれた珍しいお墓です。向かって右側面に明治3年11月、裏側にはディッセンバー1870と刻まれています。播磨町本庄の蓮華寺にあるお墓に行かれた時は、ぜひご覧ください。ちなみに英文は、彦がデザインしたものを石工に彫らせたようです。